マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第148回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第148回の前に、ちょっとお知らせしたいことがありまして、実はですね、このポッドキャスト番組、ケロログという、ブログサイト、こちらでね、ポッドキャスト配信をさせていただいております。ケロログさんっていうのは、無料でですね、ポッドキャストの配信をさせてくれる、もう数少ない、サイトなんですが、どうも、このケロログさん、ちょっと今システムの障害がありまして、今ですね、サーバーを増強しようとして、このデータの入れ替えと、移行してる最中みたいなんですが、それがうまくいってなくてですね、かなり長い10日間ぐらいメンテナンス期間ということで、時間が経ってしまっています。で、今ですね、結局そういうことで、前回の147回までの配信は、皆さん聞くことができると思うんですが、その前、146回より前の配信がですね、過去の配信から、画像からですね、全部今見られない状態、聞けない状態になっております。そういうことで前回以降は新しいサーバーで動いてるんですが、その前が古い、今アクセスできないサーバーの方にデータがあるということで、ちょっと聞くことができない状態になっています。そういうことで iTunes とかでもですね、146回より前に関してはですね、今ね、ダウンロードができないという状況になっています。ダウンロードしようとすると iTunes がでもエラーになってしまうし、で、ブログのサイトですね、このポッドキャストのサイトにアクセスしに行っても、あまり行かれた方ないと思うんですが、番組のサイト行きますと、メディアプレイみたいな形でですね、絵が貼ってあるんですが、そこで再生ボタンを押すとね、そのウェブ画面上で聞くことができるんですけども、それもね、再生できないという状態になっております。で、これかなりのポッドキャスト番組がですね、このケロログさんで運用してるんですが、過去にもですね、こういった障害何度かありまして、で、その都度ね、なんとか回復してくれてるんですが、あとね、我々にこう無料で提供していただいてるということがあってですね、あまり文句は言えないんですが、障害があって、どこまで治ってるとかね、いう話がね、全然伝ってこないんですよ。で、これはいつまで続くんだとか、このままずっとなのか、というのがちょっと見えてなくてですね、障害が発生しましたって言っても、その途中経過を一切教えてくれないという状況で、で、いくつかの番組は、もうケロログさんから別のサイトに移しているということをしております。有名なところでですね、ホットキャストという、いろんなグルメネタとかですね、いろんなネタを取り扱っている番組、ミッチーさんっていう方がね、やられている番組あるんですが、もう大変有名な、ね、番組で、私も聞いてるんですが、このホットキャストは、ケロログさんから撤退してしまって、自前のサイトで、レンタルサーバーを使ってですね、移行を始めているという状況です。実際ミッチーさんとツイッターとかでもですね、ちょっと大変なことになっちゃいましたねなんて話をしてたんですが、早々とはですね、そういうふうに移行されているところもあります。で、私の方にはどうしようかと思ってるんですが、ケロログ以外にですね、シーザーという、これまたブログサイトありまして、ここもポッドキャストをやらせてもらっているんですが、ここに移ろうか、それとも、自前のサイトでですね、ワードプレスかなんか使って、ポッドキャストのブログの環境を構築してですね、配信しようか。ちょっと今悩んでるところです。重要なのはですね、このポッドキャスト番組がどれだけ聞かれたかという数字がちょっと欲しいんですね、私ね。ちょっといろいろな事情がありまして、そこをですね、うまくカウントが取れるところ。となるとやっぱりちょっと自前でサイトを立ち上げて、ログから収集して、何回再生されましたっていうのですね、数字が取れるところじゃないといけないかなっていうところで、ちょっと今悩んでるところです。このままケロログさんがなんとか治ればいいんですが、あまり長引くようですと、ちょっと移行を考えようかなと。その際ですね、あらかじめご連絡しますので、iTunes のお聞きの方は iTunes の再登録をしていただくとか、そういったことがね、必要になってくると思います。ちょっとその際ですね、大変お手数なんですが、サイトの移行と、お手続きいただきますようによろしくお願いします。もちろん、その時はご案内しますので、よろしくお願いいたします。 さて、で、それで、いよいよ今回、お話しするのは、Windows 8 RTM 正式リリースということになります。ついに正式リリースになりました。8月1日に、RTM 製品版ですね。Ready to Manufacture ということで、製品版ができて、で、その後に、MSDN とかテグネットサブスクリプションの会員になっている我々に対してはですね、8月15日にリリース、つまりダウンロード可能になっているということです。これ RTW と呼んでますけど、ということで MSDN とかね、テグネットサブスクリプション入られている方はいち早く正式版の Windows 8が手に入るということになります。そういうことで8月15日より MSDN 会員は正式版 Windows をフライングゲットしてると、そういう状況になっております。で、もちろんこちらは私もですね、MSDN の会員になってます。っていうのは、マイクロソフトの MVP をいただいておりますので、マイクロソフトの MVP ってテグネットサブスクリプションとかですね、 MSDN の会員を1年間いただけるんですね。まあ、そういうことで、マイクロソフト製品、開発系の一部を除いてですね、一部のプログラムを除いて、私は全部プログラムをこうマイクロソフト製品、ソフトウェア製品試すことができるんですが、まあそういうことで、私も入手が可能という状況になっております。まあそこでですね、そこら辺の話をしたいと思います。正式にダウンロード可能になりましたのは8月15日、まあシアトルっていうかあちらの時間なんで、まあ8月15日の夜、もう16日にね、日付が変わった頃かもしれませんが、ダウンロードが可能ということになりまして、8月15日の夜ですね、私の周りの方皆さんもインストールをしているという状況です。で、私も当初予定はですね、8月15日の夜にですね、インストールしましたということで、ツイッターで騒ごうかと思ってたんですが、8月15日ですね、仕事でですね、お客さん先で夜中の2時まで仕事をしてまして、その後食事をしてタクシーで帰って、もう電車がなかったんで、家着いたのが3時過ぎです。で、3時過ぎで、その翌朝っていうかもう数時間後なんですが、同じ場所で仕事がありまして、5時半起きということで、2時間睡眠をとって、また仕事に行ったということで、さすがにですね、MVP といえども人間ですんで、これは睡眠取らないきゃダメだということで、即日のインストールはちょっとできない状況でした。もう周りの皆さんがね、インストールしたっていうのをね、羨ましいなと思いながら、1日遅れということでインストールしました。そういうことで8月16日のですね、夜帰ってきまして、実はですから前日2時間しか寝てないんですが、もう眠かったんだけど、ここはインストールしたいということで、 MSDN のサイトからですね、ダウンロードして、インストールしました。で、MSDN とテクネットサブスクリプション、それぞれ、私も入ってますね。それぞれの方からインストールが可能となっております。まず MSDN の方ですね、Windows 8のライセンスが6ライセンス、発行できるようになっておりますので、まあ、評価目的であれば、6つまで試すことができるということになっています。で、ダウンロードする際ですね、Windows 8は、Windows 8って何もつかない無印版といったやつと、Windows 8 Pro と、2種類あります。さらにそれに 32bit、64bit とあるんですが、私は Windows 8 Pro の 64bit 版、これをダウンロードしました。実際のダウンロードする容量ですね、3424MB、まあ 3.2GB ってところですかね。まあ、DVD-R にちょうど焼けるという状況です。実際ダウンロード時間はですね、まあ私au 光ONEなんですが、ダウンロードの準備にえらくちょっと時間かかった気がしてね、これは時間かかるなと思ってた瞬間にダウンロード完了ってパッと出ちゃいまして、まあ、時間にしてね、多分数分でダウンロードできちゃったなというところで、まあ、そこからまず CD 焼きまして、インストールしました。で、インストールそのものですね、今からダウンロードやるよっつってインストール終わったってところまでですね、まあ、大体1時間、ということで実質的にDVD のメディアがあって、まっさらなハードディスクに、マルチブートでも何でもなくて、普通にインストールすると、おそらく20分かからないと思います。本当にあっという間にインストールができると。おそらく今までの Windows の中で、最短の時間でインストールができる Windows だと思います。まあ、実際はですね、私こう CD ダウンロードして CD 焼いて、 ベリファイして、で、ディスクのパーティションをあらかじめ用意してたんで、切ってそこにインストールして、リブートすると、従来通り Windows 7が立ち上がっちゃうんで、ブートメニューをちょっと細工してですね、インストールした場所からうまく立ち上がるように設定してとかね、そういったちょっといろいろやっておりまして、そういう手間をかけても、まあ1時間かかんなかったと。まあ1時間ぐらいだったということになります。で、インストールをしまして、まあ基本的にですね、リリースプレビュー版、6月1日に出ましたリリースプレビュー版と、極端に大きく変わるところはありません。かなり使い勝手というかね、安定性ですね。知ってると。まあ中にはこういじってて、いや、ここまあまだプレビュー版だから、ベータ版だからっていうところあったんですが、そういったとこなくてですね、まあ今のところ問題なく、まあこれ問題があったら大騒ぎするところなんですが、問題なくですね、アプリケーションと動いております。で、やっぱり快適ですね。それで今まではこうデモンストレーション的要素があったんで、いろんなプログラムが張り込んであったんですね。だからタイル画面ですね。これスタートの画面にたくさんプログラム張り込んでたんですから、今のところこう必要最低限のものしか張り込んでないという状況で、まあこれからいろいろこう環境構築していこうかなというところです。で、このメトロ、そうね。これメトロインターフェースって言い方がね、ダメになっちゃったんですね。メトロインターフェースって今まで呼んでたんですが、これからはモダンインターフェースですかね。という言い方になります。まあこういうことでもうとってもモダンなモダンインターフェースをですね、まず起動して、このタイルでプログラムを選択して起動したりとか。いや、ま、もしかね、このデスクトップに一回切り替えてしまって、従来通りの Windows、ただスタートメニューはありませんけど、従来通りの Windows も使えるという状況になっています。で、よく言えるのが、これ Windows 8ってシャットダウンする必要がほとんどないんですね。まあ、スリープにするか、まあ、ハイブリッドスリープになるんですが、で、電源落としても、今度は休止状態から復帰ということで、あんまりシャットダウンの必要性がないということで、一回デスクトップのモードに切り替えてしまうと、自分からメトロじゃない、モダンのインターフェースにですね、戻ることなくですね、この通常のデスクトップの画面を引き続き使うということになるんで、まあ、Windows 7までの環境を、で慣れてる方はですね、特にこう戸惑うことなく、今まで通り、Windows として使うということができます。それに加えて、モダンインターフェースですね、に切り替えて、使うことができるということになっています。まあ、ここの使い勝手はですね、これからは、今までこうお試しで半々で使ってたんですが、これからはメインの OS としてですね、ずっと使い続けることになると思いますので、そこら辺のですね、この長いレンジで使った場合の使い勝手とかですね、いろいろレポートできればいいかなと思っております。ちょっといろいろ詳しくお話をしたいところなんですが、まあ、かなりですね、安心して使える、まあ、正式版だっていうのがあるんですけどね、安心して使えるということがあります。本当にマイクロソフトの、ね、皆さん大変お疲れ様です。これからまた大変だと思うんですけどね。あと変わったところですね、Windows Vista から7に当たったの、AeroGlass ということで、こう、ウィンドウのタスクバーがですね、透明に透けて見るデザインになってたんですが、今回これがね、いよいよなくなってしまいました。本当になくなっちゃいましたね。やめるっつって、本当にやめやがったんですけど、やめちゃいまして。どちらかというと、こう、のぺっとした単色の、このウィンドウの角もですね、こう、角が立ってるというか、直角のね、ウィンドウの枠になってます。まあ、今までの、かなりこう、タイル状のインターフェースを意識した、ウィンドウの形状になってます。まあ、人によるんですよね。私はちょっと前の方の、透明な表現の方が良かったんですけども、ちょっとね、やっぱりそこは本当言った通りになっちゃったなという状況です。まあ、使ってりゃ慣れちゃうんですけど、そんなところでですね、いよいよこう、Windows 8、本格的に利用することになるかなと思っています。それとですね、あと Windows 8を実際使っててどうだっていう話を多分聞きたいと思うんですが、かなりですね、軽いです。まあ Windows 7と同等と見ていいでしょう。OS、Microsoft の OS っていうのはこう、バージョンアップしていくたびに重くなっていくとかね、そういうこと言う方結構おられてます。まあ確かに XP と Vista の間ではそういうのありました。あったんですが、実際8、7から8、変わらない。まあもしくはね、Vista から7までって軽くなって、 まあ、軽くなったって言い方はね、結構こう、アンチマイクロソフトの人に言わせると、いろいろ意見分かれると思うんですが、まあ、軽くなったと。そんで、8になっても逆にこの重くなってないという状況。まあ、私感覚的に言いますとね、非常に軽くなったと思います。特にこの OS の起動、要はスリープ状態、もしくはその、ハイブリッドスリープで、ハイバネーション状態ですね、休止状態からの立ち上がり。これがですね、非常に早くなってます。とにかく OS の起動が早くなったという感じです。とにかくね、待たせるってことがないですね。まあ、そのためにまあ、今、私が実際使ってるのは Core i7 でいいマシン使ってるんですけども、よほど古くなければって、今標準的に変えるパソコンでしたら、かなり快適に立ち上がるっていうか、今までの Windows にないようなスピードで立ち上がるという感じがします。特にそのスリープ状態、もしくは休止状態から立ち上がりっていうのは、もうパソコンの OS とは思えないほど立ち上がりが早い。おそらくSSD を乗っけたですね、例えばダイナブックの、ウルトラブックのタイプありますね。今 R632 ですかね。非常に Windows の起動が早いっていうのがありましたけど、あれが8が乗ったらどんなことになるんだろうと。おそらく iPad みたいな感じに近いものになるんじゃないか。もうスイッチ入れたらすぐ立ち上がって、やりたいことすぐできる。前の状態もすぐ復元してくれると。そのぐらいですね、快適に、なってんじゃないかなと思います。これちょっとね、感覚的な話で申し訳ないんですが、Windows 8今ハードディスクから起動してます。結局買うか売って買ってなくてですね、ちょっと前の日立の、7200回転のですね、まあ、1TB のハードディスクの、162GB ほどパーティションを切って、そこに OS を入れてハードディスクのみで運用してるんですが、起動とかに関してはですね、SSD を乗っけた、62GB の SSD を乗っけた Windows 7と遜色ないような立ち上がりのスピード、そのように感じます。ちょっとこれ実際の数字は出してないんですけど、感覚的にですね、あっと早いのも立ち上がっちゃったっていうのがね、あります。で、あんまり先ほど言いましたそのリブートするっていう、シャットダウンするってことがあんまり必要性がなくなってきてるんで、もう休止状態から、まあ、スリープ状態もしくは休止状態から立ち上げることを考えると、ものすごく快適な、おそらくそこらの不満がないですね、OS に仕上がってるんじゃないかなと思います。なんていうか、MacBook Air で MacOS の、あの時ライオンですかね、すごい速く走る、立ち上がる。それはまあ、各その MacBook Air とかに、ハードに、特別にチューニングされている、まあ、それぞれがチューニングされている状態で MacOS が出荷されていますので、まあ、当然っていうか、当然ところはそのアプリはアップルの努力なんでしょうけど、そういったところがあるんですけど、あれに勝るとも劣らないという状況になってんじゃないかなと、私は思います。で、よくお話でありますよね。朝来てパソコン立ち上げて、コーヒーを入れにで、戻ってきてまだ起動してると。そういうフレーズをね、よく聞くんですけども。それはですね、Windows 8と、まあ、多分ここ2、3年に出たパソコンの間ではですね、おそらくそういうこともなくなりと言えると思います。まあ、といってもね、たくさんの方がまだ XP を使われて、ひどい場合なんか、Pentium 4をまだ使われてる方とかもおられると思うんですけどね。さすがにちょっとそこまで古いのもしょうがないとして、まあ、標準的なですね、ごく一般的な最近買えるパソコンをですね、使っている場合はですね、かなり快適に使えると言えると思います。というお話を何度も同じようなことをとどめるでしゃってますけども。で、この後実際プレビュー版でも試しましたように、アプリケーションをですね、1回インストールして起動してしまうと非常に立ち上がりが早い。例えば Excel なんかは2秒かそこらで立ち上がる。まあね、実際は10秒かかったのかもしれませんけど、感覚的に立ち上がれてただけでパンと立ち上がると。まあ、それは確かに私の心にメモリ積んでるからっていうのはあるかもしれませんけども、OS の起動、アプリケーションの起動、全体的にレスポンス、これ非常に快適になってると、いうふうに言います。まあ、おそらくね、このユーザーインターフェースがあり、モダンインターフェースとのこの関わりで、何らかのイチャモンはつく OS だと思うんですけども、これの OS としてのバージョンアップ、ブラッシュアップとかですね、非常にされてますので、これね、ぜひ、可能であればですね、バージョンアップして使っていただきたい OS だなと、強く思います。 まあ、これがこれからこう正式版ということで安心してメインの会員としてですね、使うことになりますので、またこれどんどんどんどん使い込んでですね、10月26日はですね、みんなで一斉に切り替えたいなとでそんな風に思います。まあ、私の周りの方って、まあ、MVP の方とか MSD に入られてる方はですね、もう開発環境からビジュアルスタジオ2012も入れてですね、本格的にやられてる方結構いると思います。もうそこら辺の方ともこういろいろ情報交換したりとかですね、ここら辺のお話をですね伝えていきたいなと思っております。さて、そんなこと言っても、俺は今 MSD の入ってないんだ、畜生羨ましいぜっていう方のようにですねですね、実際やはり当初指定してた通り期間限定の評価版、これがですね、出ています。 Windows 7の時もそうでした。当時私 Windows 7の時はですね、まだ MSDN にも入ってなくて、まして MVP なんてもう夢のまた夢の状態でしたんで、Windows 7が出たっつっても、まあ10月11月発売だいいなって、今まだ俺ベータ版だし、あ、MSDN 入ってきてもう使えるんだ、いいねなんて思ってた、状況だったんですが、その時にですね、Windows 7はエンタープライズエディションを90日間の期間限定評価版ということで出していまして、私もそれ早速インストールしていました。まあ結構インストールされた方も多いと思います。まあそれに例に倣って、おそらく Windows 8でも出るんだろうと、私も見てましたが、やはり予想通りね、出してくれまして、Windows 8 Enterprise Edition、実質的にはこれプロフェッショナル、プロですね、 Windows 8 Pro と、同等のものなんですが、企業向けの Windows、 あくまでも目的は企業の IT プロの方、情報システム管理者の方がですね、導入をこう検討するというような目的で、使っていただくということで、90日間の評価版、トライアル版が出ています。こちらですね、 MSDN エバリューションセンターというところで、まあ、Windows 8評価版とかでね検索してもらえると結構出てきます。でこちらでダウンロードして使うことができます。こちらは90日間の期間限定評価版です。それ以外は全く Windows 8の製品と同じ使い方ができますので、ぜひ試したい方はですね、試されるといいと思います。でトライアル版ということで技術サポート等はありません。アクティベーションということで、ね、マイクロソフトのこう認証を取る必要があるんですが、それももちろん無料です。で今90日間、評価版ということで、使えるのは90日間ですが、初めの10日間以内にアクティベーションしなさいということになって、そこまでは普通に使えますので、10日間ギリギリ粘ってアクティベーションして、さらに90日間使えると100日まず使えます。であとこれね、確認取ってないんですが、今の例として、よく聞くのが延長ができるんですね、期間の。1回期間延長すると30日延長できるんです。それがね、確かに5回までできるんですね。まあそういうことで、単純に考えて250日間は使えるんじゃないかと。すみません、これ、延長する仕組みがまたそもそも変わるか、ひょっとしたらできないかもしれないんで、本当に90日間プラス10日間の100日間しか使えないかもしれないんですが、この期間の延長というやり方がマイクロソフトから公式に出ております。私が以前話したね、裏技だっつってね、お叱りを受けたことがあってですね、裏技知ってることをワイドが喋るのかっていうことで、昔ある有名なブログ、今のオルタナティブブログの前に書かせてもらってた、まあ、まあなんとかっていうところがですね、書いてね、イチャモンつけられたことあるんです。これマイクロソフトの正式な公表されているやり方で、期間を延長するということもできますので、まあ、実際ちょっと試してみて、もうちょっと長い間使ってみたいなという方はですね、期間を延長することができますので、まあ、この機会にですね、つまり誰でも製品版の Windows 8を試すことができる状況に今なっておりますので、ぜひ試してみていただければと思っております。まあ、ちなみにですね、Windows 8インストールした時の容量ですね、ハードディスクの容量、インストール後の実際、消費しているハードディスクの容量は 20GB でした。まあ、これに対していろんなオフィス製品だなんだって入れていくと、おそらく、60GB を超えてですね、私の言う SSD の限界を超えてですね、本格的に使っていくと、まあ、128の SSD でも足りないのかなまあ、開発環境からないからいろいろ入れた場合ですね、というところがありますので、ただちょっと試しに使ってみたいとか、 ブラウザがこれ動くのかなとかね、そういったことをやってる分にはですね、おそらく余ったハードディスクでちょっと試すことができますので、ぜひですね、試してみていただけるとね、いいんじゃないかなと思っております。ただですね、これこの評価版が使えるのは2013年の8月15日まで、ということになっています。まあ、この日までアクティベートっていうことが可能ですということで、まあ、これ以降にですね、なんか新規インストールしようとすると、まあ、インストールできないということになっています。あと、ここから製品を買ったら、環境翡翠でアップグレードできるのかという話なんですが、ちょっと今確認したところですね、製品へのアップグレードはできないと、まあ、クリーンインストールになるという状況ですので、まあ、評価版ということで、まあ、本格的に使うんだったら製品版を、まあ、10月26日以降に買って、使ってもらうということになると思います。まあ、そういうことで、ぜひ新しい OS がついに正式版ということになって出ましたので、いろいろ試していきたいなと、ぜひ皆さんも試してもらいたいなと思っております。以上、Windows 8 RTM 正式リリースというお話をさせていただきました。はい、そういうことで第148回、Windows 8 RTM リリースと、そういうことについてお話をさせていただきました。まあ、ついにですね、Windows 8完成ということで、もうね、メインの環境 Windows 8にもうこう切り替えて、私もいろいろやっていこうかなと思っているところです。と言ってもですね、ちょっと Windows Phone のアプリケーションの開発の絡みでですね、 Windows 7 の今の開発環境をちょっと残しておきたいなと、いうのがありまして、まあ徐々に行こうと。基本的に iTunes だとか、いうのも動くのも分かってますし、こちらのWindows Phone 絡みの開発環境もちょっと完全に移行できて、あとまあ Visual Studio 2012と2010が混在できれば、まあ完全移行のいう形取るかなと思っています。まあちょっとなかなか時間も取れない状況ですので、こう徐々に移行していく形かなと思っております。そういうことですね。ちょっと最近っていうか、ここ数ヶ月、半年以上ですね、どうにも忙しい状況が続いちゃってると、なかなかやりたいことできない。いや、その俺になんか、だいぶいろいろやってんじゃないかって言われそうな気がするんですが、という状況なんですが、特にこう、Windows Phone のアプリとか、あとはこの、Windows の、Windows 8のモダンスタイルのアプリケーション開発っていうのはですね、ちょっとやってみたい、いきたいなっていうのと、ちょっと私も業務とかで、こういうのを展開したいなと、思っております。なかなかね、こういう新しい技術っていうのはですね、実績がないと、採用させてくれない状況があるんですけど、ただそんなこと言ってたらね、いつもやっても遅れる割にはね、上の偉い人はね、Apple のような製品作れないのかって言うんですよね。で、なかったらね、Apple のようにって言うんですね。いやいやいや、それをやるんだったらそれなりの努力をしなきゃいけないんですよ、我々もと思うんですけどね。使うのが簡単だと思うと、作るのも簡単だと思ってしまう錯覚をするケースがよくあるんで、そこは注意して、それなりにこう、技術を蓄積してですね、それにこう、使う方の立場を持って、それを高い技術で実現するっていう下地を用意しなきゃいけないなと。そんな風に、ね、私は思うんですけどね。ちょっとなかなか、難しいんですけど、そこら辺もね、勉強してなんて言うちゃうこと言っていたらないんですが、こう展開していきたいなと、そんな風に思っています。さて、その中、やっぱりこういうことは、やっぱり勉強しましょうということで、告知があります。来週8月25日、ドットネットラボ8月の勉強会を開催いたします。場所は日本マイクロソフト品川本社、セミナールーム B です。セミナールーム B で勉強会を開催いたします。私もね、前回行けなくて、もう、今度はね、どうしても行きたいなと思ってるんですけど、まずお話はですね、4つ今回お話があります。いつもは3つなんですけど、まずね、非同期とデータフローということで、プログラミングの話、これワンクマ同盟の小玉さん、マイクロソフト MVP の小玉さんにお話をいただきます。非同期処理ってね、こう同期を取って処理すると全体的にもっさりとした重いものになってしまいますが、ここら辺こう効率よく処理するということで、まあ、Visual Studio 2012と、あと新しい .NET フレームワークとしてですね、 ビジュアルスタジオ2012の非同期の話を見ていきましょうということで、お話をいただけます。これは私非常にもう、講師ともにこの内容を勉強したいなと思います。それと、次はですね、マイクロソフト MVP とビジュアルベーシックの初音さん。初音さんは私お顔を拝見してもらったんですが、ちょっとご挨拶させてもらったことが一度もなくてですね、ちょっと来週はぜひちょっとご挨拶させていただきたいと思うんですが、初音さんなんと、キネクトで始まる仮想現実の世界ということで、マイクロソフトの Xbox の、デバイスとしても有名なキネクトですね。このキネクトの、ソフトウェアデベロップメントキット SDK ということで、Windows を使ってですね、このキネクトを使ったアプリケーションというのはどんどん作れるようになりましたと。で、さらに、これを Windows 8、Visual Studio 2012で、キネクトのアプリを作る上ですね、基本的なノウハウとか、それの画像処理の話をしていただけます。これ非常にね、楽しみしてますね。もうぜひ楽しみに聞きたいと思います。その次、今月すごいんですよね、これ。Windows サーバー2012で実現する安定した運用管理、Windows PowerShell。こちら、マイクロソフトのエヴァンジェリスト、安納さん。ありがとうございます。安納さんにお話しいただきます。これ以前ですね、テックフィールダーズをお話しされた内容かなと思うんですが、Windows サーバー、だけじゃなくて Windows 7とかが載ってますが、PowerShell というですね、Unix のような、シェル環境がですね、Windows にあるんです。で、この PowerShell のバージョン3というのが今度新しく出てまして、で、これによる運用管理、で、サーバーの運用管理というお話をしていただけます。というところで、ふんと思うかもしれません。実際そのエンタープライズ系の話、この番組の方、皆さん面白くないというか、ね、よくわかんないって言われるんですが、おそらくね、これ安納さんのテクネットフィールダーズのですね、スライドを見させていただいたことあるんですが、パワーシェルのどうやって使うかというところの導入のところ大変詳しくですね、しかもこう分かりやすくですね、説明をされています。ちょっとその導入文を聞くだけでもですね、十分聞く価値があると思います。このパワーシェルを使うことで Windows を使うこの運用コストとかですね、要はいろいろ手間かけたことをより簡単に自動化してやるってことができますので、そこの話が聞けるだけでもですね、このぜひこの安納さんのパワーシェルの話、ぜひですね、これこういうことで Windows やってることを手作業で大変だなとかね、手順書作って大変だな、なんか、かといってバッチファイルはね、いまいち構造的にめんどくさいっていうか、うまく表現できないし、Visual Basic VB スクリプトをね、デバッグ環境の関係でどうかなとかね、そういうことを思ったりすると思うんですが、ここですね、パワーシェルのお話、このパワーシェルっていうのをまず使うとですね、いろんなことができます。Windows で操作することのほとんどがこれパワーシェルでできますんで、ちょっとそういうことをね、ちょっと自動化だとか、うまく効率上げたいなっていうことを考えている方はですね、このぜひパワーシェルの話をね、聞いていただけるといいと思います。実際私もね、仕事でパワーシェル使いました。まあまあ、すごいですよ。うん。今まで変に苦労してたのが嘘のようってところがありますんで、これね、本当にお勧めしたいなと思っております。そして4つ目、当初3つだったんですが、4つ目が急に入って、やっていただけることになりまして、モダンスタイルアプリケーションの開発ということで、まあ、これ、今日話しました Windows 8、RTM も出ました。一般向けに90日間の評価版も出ました。で、Visual Studio も新しいのが出ます。まあ、その中で、日本マイクロソフトとしてですね、こう開発者に対して、こう、テンプレートの提供ですね、ひな型の提供とか、Windows のアプリケーションストアのですね、登録とかサポート方法、まあ、いろんなサポートを行う予定ということで、まあ、これにですね、開発に参加されたい方ということをこう募集して、ちょっといろいろご説明をいただけるということで、これお名前が上がっているというかですね、このお話をもともといただいた方はご存知、存じ上げているんですが、直接お話しいただけるんでしょうか。ぜひよろしくお願いいたします。Windows 8のですね、アプリケーション開発の取っかかりというかですね、そこら辺のマイクロソフトのサポートと、具体的なちょっとね、お話が聞けるんじゃないかなと思っております。まあ私食いつきます、これ。 ぜひ、ぜひ、よろしくです。まあ、そういうことでですね、この豪華4本立て。あのね、今までのドットネットラボで私も参加し、ずっともう、2年半以上になりますけどね。今回ほどすごいメンバーっていうのはですね、いや、毎回毎回すごい方来ていただけるんですよ。ただ、このすごいのがこれだけ集まってしまうとですね、ちょっとなんか、びっくりしちゃうなということで。まあ、この日はなんとか休止出勤を避けてですね、出席したいなと思ってますんで、あの、興味のある方はですね、ぜひ参加してみてください。最近ドットネットラボの勉強会、あの、定員いっぱいになっちゃうことが多いんですよね。うん、まあ、そういうことで、あの、ぜひ、あの、申し込みをしていただいてですね、来ていただければなと思っております。はい、そういうことで、エンディングで長い間喋っちゃいましたけど、あの、また今後ともね、Windows 7の話もしますし、Windows 8の話をいろいろしていきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。はい、そういうことでまたいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。